第20項の復習に入ります。まずは236ページを開いてください。下の込み出しに、1、現在完了、能動態とあります。そしてその下に、これの形が示されています。S の後ろに、have か has があり、その後ろの動詞が過去分詞形になるという形です。現在完了については、結果、経験、完了、継続という4つの意味の関係を正しく捉えている人が極めて少なく、苦手としている人がとても多い項目なのですが、逆にこの4つの関係を正しくつかみさえすれば、理解が容易な項目です。現在完了の意味は、原則として継続か結果にすぎません。経験と完了は、いわばオプションです。237ページを開いてください。真ん中の枠の中を見ましょう。現在完了の意味とある部分です。その下の2行を読み上げます。動詞が状態動詞である場合は、継続の意味になる。動詞が出来事動詞である場合は、結果の意味になる。つまり、用いられている動詞によって、現在完了の意味は異なるのです。状態動詞とは、いわば動きがない動詞です。know、知っている。resemble、似ている。own、所有している。exist、存在するなどが状態動詞です。第二文型で用いられる be 動詞も、状態動詞の代表例の一つだと言えます。では、現在完了で状態動詞が用いられた文を見ましょう。今読み上げた枠の少し下にある2つの英文と和訳を読み上げます。
I have owned a ship for 5 years.
私は5年間船を所有している。
We have been busy since last week.
私たちは先週からずっと忙しい。まさに継続の意味です。ある状態がずっと続いているという意味なのです。次に出来事動詞について説明します。出来事動詞は動きを表す動詞や状態の変化を表す動詞です。出来事動詞は数が多く、ウォーク、歩くも、ラフ、笑うも、ムーブ、動くも、ストップ、止まるも、ビカム、なるも、すべて出来事動詞です。出来事動詞が用いられた現在完了の文は、結果の意味を持つのですが、この結果という言葉は、先ほどの継続という言葉とは異なり、多少の説明が必要になります。このページの下にある枠の中にその説明があるので、まずはここを読み上げます。出来事は過去の時点で終わった。しかしその結果として生じる何らかの事態が現時点で存在する。つまり単に過去の出来事を述べるのではなく、その結果として生じる現在の状況までを述べるものなのです。現在どのような状況があるか、現在はどのような事態になっているかについては、文ごとに常識や文脈に照らし合わせて判断します。例えば、
He has cleaned his room.
という文は、彼は部屋を掃除して、その結果、今は部屋がきれいだという意味ですし、
He has lost his bag
という文でしたら、彼はバッグをなくして、その結果、今手元にバッグがないという意味です。ちなみに現在完了の意味は、過去形が用いられた文と比較することにより、意味がよりはっきりとわかります。過去形を用いて、He cleaned his room と述べた場合は、現在の部屋の状態はわかりません。掃除した後にまた汚れてしまった可能性もあります。また、He lost his bag という文も、現在目の前にある事態は不明です。その後見つかって、今は手元にバッグが戻ってきている可能性もあるのです。さて、現在完了が持つ他の意味として、完了と経験の2つがありますが、これらはあくまでもオプションです。結果の意味の場合に、現在目の前にある事態が、完了や経験と呼べるものであることが多いというだけのことです。現在完了のメインの意味ではないのです。具体例で説明しましょう。 このページの上に問題92があり、括弧1と括弧2の文があります。括弧2が現在完了の文です。読み上げましょう。
Tom has repaired the watch.
この文は、トムは時計を直した。その結果、今時計は直っているという意味ですが、今時計は直っているという内容は、今時計の修理は完了しているという意味として捉えることもできます。次に238ページを開いてください。真ん中に2つの英文があります。1つ目を読み上げます。
I have visited London twice.
この文は、私はロンドンに2回行った。その結果、今2回のロンドン訪問の経験があるという意味だと言えます。このように、完了、経験は、結果の意味の場合に、完了、経験といったニュアンスが感じられることがあるというだけのことです。現在完了のメインの意味は、あくまでも継続と結果なのです。では、現在完了の文が受動態の場合は、どのような意味になるのでしょうか。これについては、そもそも受動態の文はどのような意味を表すのかということを考えることによって明らかになります。受動態の文は状態を表すのでしょうか、それとも出来事を表すのでしょうか。まずは日本語で考えてみることにしましょう。例えば、彼の名前は多くの人に知られている。彼女はみんなから尊敬されていた。というような文には動きがありません。状態を表す文だと言えます。一方、僕はお母さんからよく叱られる。その木は切り倒された。というような文は動きがあります。出来事です。つまり能動態だけでなく、受動態もまた状態の意味を持つ文と出来事の意味を持つ文があるのです。そしてこれは英語でも同じです。よって状態の意味を持つ受動態の文が現在完了になった場合は継続の意味となり、出来事の意味を持つ文が現在完了になった場合は結果の意味になるのです。このことをこのページの下にある問題93で確認しましょう。まずは括弧1の文を読み上げます。
The man has been arrested in Canada.
受動態の現在完了は、このように、has または have プラス been プラス過去分詞形の動詞という形になります。能動態の完了形に比べて、慣れるまでに時間のかかる表現です。さて、逮捕されるというのは出来事です。よってこの文は、結果の意味です。その男は逮捕され、その結果、今は警察の管理のもとにあるといった意味です。次に括弧2の文を読み上げます。
Mars has been known since ancient times.
知られているというのは状態です。よってこの文は継続の意味です。何々以来という意味を持つ語である since とともに用いられていることからも明らかです。以上のように現在完了は能動態であれ、受動態であれ、出来事を表す文なら結果、状態を表す文なら継続の意味なのですが、すると、出来事の継続を表すにはどうすればいいのかという問題が生じます。例えば、彼は2時間走り続けているという文や、朝から空の色が変わり続けているというような文は、出来事の継続です。そしてこれを表す形が、現在完了進行形です。240ページを開いてください。上の枠の中に、現在完了進行形の述語がどのような形かが示されています。have または has プラス been プラス ing 形の動詞という形になります。例を見ましょう。1ページ戻って239ページを開いてください。下に問題94があります。それぞれの文と訳を読み上げます。
Tom has been swimming in the river since this morning.
トムは今朝からその川で泳いでいる。
Global poverty issues have been becoming more serious over the last 10 years.
地球規模の貧困問題は ここ10年でますます深刻になりつつある。以上で現在完了および現在完了進行形を終えます。次に240ページを開いてください。真ん中の込み出しに4、Do, Does, Did プラス原形とあります。この Do, Does, Did という三語は何よりも疑問文を作るときに用いられるものとして親しんでいますが、これらの語が主語の前に出ているのではなく、主語の後ろにあり、その直後に原形の動詞がある場合もあります。このような文では、Do, Does, Did は後ろの動詞を強調する役割を果たします。このような文を訳す際には、強調されているということが伝わるようにします。つまり、本当に、実に、実際、確かに、などの言葉を添えます。命令文では、ぜひ、ぜひともといった言葉を添えるといいでしょう。次に、241ページを開いてください。上の込み出しに、語、駆動詞とあります。さて、この第4章でここまでに見た内容は、述語として働く動詞の前に、have や be 動詞や do, does, did などが加わるという話でした。前にある部分と動詞との結びつきに関する話ですが、この語では逆に動詞とその後ろにある部分との結びつきについての話です。このページの上に問題96があります。そしてその下の枠の中には、この3つの文とその訳が記されています。ここでは述語の動詞とその後ろの一語あるいは二語に線が引かれており、全体で一つの意味を成しているということが示されています。この下線部をそれぞれ見ていきましょう。最初はターンアップです。ターンの中心の意味は回るで、アップは上にという意味が主要なものです。するとターンアップは上に回るという意味になりそうですが、ここでは現れるという意味で解釈しなくてはなりません。ターンとアップの二語に分けて考えても想像がつかない意味なのです。よってこういったものはセットで意味を覚えるしかありません。このようなものを駆動詞または群動詞と言います。次のメイクアウトも駆動詞です。メイクとアウトを合成して自力で理解するという意味に至ることができる人はまずいないはずです。前もって覚えておかない限り正しく読解することはできません。最後のプットアップウィズは三語の駆動詞です。これで我慢するとなります。これも覚悟からは全く想像のつかない意味です。さて文を読んでいて述語が駆動詞でありながらそうだと気づかずに動詞とその後ろの語の意味を個別に考えてしまっていたら述語の部分の意味を正しく取れなくなってしまいます。よって駆動詞が述語の文についてはこれは駆動詞だと気づけなくてはならないのです。駆動詞を見抜くための手順を確認しましょう。242ページを開いてください。上の枠の中を順に読み上げます。V が基本的な意味の語だが、うまく意味が取れない。後ろに、on, in, to, for, out, at, by, with, off, up, down, over などの語、一語または二語がある。駆動詞である可能性を疑い、辞書を引く。文脈にふさわしい意味が見つかり、文を正しく理解できる。駆動詞は原則として、動詞が基本的なもの、意味の広いものです。具体的には、get, put, take, have, come, go, make, do といったものです。メジャーな動詞こそが駆動詞を作るので、メジャーな動詞はむしろ注意が必要なのです。なお、駆動詞の中には、確かに理屈で理解できるもの、あるいは、なるほどと思って納得できるものもあることは事実なのですが、大半のものが結局のところ、これはこういう意味だというように覚えるしかありません。次の話に移りましょう。 このページの真ん中の込み出しに、6、二項動詞の語法とあります。項というのは、動詞が求める名詞のことです。例えば、現れるという動詞は、例えば、猫が現れるというように、名詞の情報を一つ置けば文が完結します。ところが、食べるは、猫が食べるだけでは完結しません。猫が魚を食べるというように、二つの情報が必要です。現れるのような一つの名詞だけで文が完結する動詞を一項動詞といい、食べるのように二つの名詞が必要な動詞を二項動詞といいます。二項動詞は日本語では、主語以外の項に関してどの助詞を用いるかという問題に突き当たります。例えば、捕まえるは、少年が猫を捕まえるというように、王を用いますが、つくは、少年が公園に着くというように、にです。私たち日本語話者は、生まれてから成長する中で、膨大な量の日本語に接することによって、どの動詞をどの助詞と共に用いるかを、一つ一つ暗記しています。そして例えば、少年が猫に捕まえる、少年が公園を着くというような、誤った助詞が用いられた文に接した場合は、意味が理解できなくなります。ここで、英語の二項動詞の話に移ります。英語でも二項動詞は、動詞ごとに使い方を覚えなくてはならないのですが、何を覚えるべきかは、here とリッスンを比較することによってわかります。here もリッスンもともに、誰かが何かを聞くという意味の二項動詞ですが、here は例えば、I heard the sound というように SVO という型で用いられます。一方のリスンは I listened to the sound というように前置詞の to が必要になります。SV プラス前置詞プラス名詞という用いられ方です。そしてこちらのパターンの場合は動詞ごとに用いられる前置詞が異なります。例えば見るという意味の look の場合は look atというようにアットが用いられ、願うという意味のホープの場合は、ホープフォアというようにフォアが用いられます。よって二項動詞に関しては、前置詞が不要なパターンなのか、それとも前置詞を用いるパターンなのか、そしてこの場合は、用いる前置詞は何なのかということを覚えなくてはならないのです。これを覚えておかないと、例えば、ホープフォアのフォアを見たときに、なんでこんなところにフォアがあるのだろう、これはためにという意味だろうか、というようなことを考えてしまい、正しい解釈に至れなくなる可能性が生じます。ここでもまた、前もって単語の用法を記憶しておくことが、いかに重要かがわかります。次に、244ページを開いてください。上に、7、三項動詞の語法とあります。三項動詞の典型的なものは、送る、渡すなどです。送る以上は、誰かが誰かに何かを送ります。渡すも同じです。誰かが誰かに何かを渡します。では、英語の三項動詞は、どのように用いられるのでしょうか。そして、どのようなことを記憶する必要があるのでしょうか。ここで245ページを開いてください。真ん中よりやや上に、The King で始まる文があります。まずはこれを読み上げます。The King imposed heavy taxes on the people. この文は、王様は重税を人々に課したという意味です。impose は課すという意味の三項動詞ですが、三項動詞について注意しなくてはならないのは、主語以外の二つの項を出す順序と用いる前置詞です。三項動詞は原則として、この文のように SVO プラス前置詞プラス名詞という形で用いられるのですが、主語以外の二つの項のうち、どちらを先に置くかということと、用いる前置詞が何かということが動詞ごとに決まっているのです。impose に関しては、この文のように、impose の直後に課したものを置きます。そして前置詞は on を用いて、その後ろに課された相手を置きます。 仮にこの文の heavy taxes と the people を入れ替えたり、on以外の前置詞を用いたりするということは不可能です。次に、この文の下の部分を見てください。ここには、盗むという意味の動詞 steal と、奪うという意味の動詞 deprive の用いられ方が示されています。これらは似たような意味の動詞でありながら、用いられ方が大きく異なることがわかります。steal の場合は、直後に置かれるものが盗まれたものです。そしてその後ろに前置詞 from を置き、その後ろに被害者を置きます。ところが deprive は、直後に被害者を置き、用いる前置詞は of で、その後ろに奪われたものを置きます。どの順序で用いるかという知識は重要ですが、用いられる前置詞を記憶しておくことも同じぐらい大切です。これを記憶しておかないと、例えば deprive の場合は、なんでこんなところに of があるのだろう、のという意味なのだろうか、というようなことを考えてしまいます。二項動詞と同様に、三項動詞の用法をしっかりと記憶しておくことも極めて大切なのです。以上で第20項の復習を終えます。